バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ、ダブドリ編集長の大柴です。そして相棒はこの方、デニムスーツを着たマフィア軍団の親玉、ケンジ・ヒルキー。イェーイ。
おはようご
と
ざ
い
い
うこと
ます。
で、すごかった、いかつかったですね。トライフープの選手たちがデニムスーツを着て、悪そうな感じで写ってたやつは。
あの写真やばいっすよね、本当に。
なんか一番そういうイメージ全くなかったんですけど、一番あれでこわもてに見えたのが長谷川選手。
いや、そういうイメージしかないでしょ、長谷川は。
そうなんですね。普段だからプレイしてるとき、なんかどちらかというと真面目そうな雰囲気が漂
ああ、
ってますけど。
それは彼が寡黙なだけでずるいです。
なるほど。
はい、あれはしっかりと彼はは そういう理不尽なスタイルもやってのけることなん、人間なので。
さすがです。ハ
は
ン
い、
ター・コート選手は爽やかでしたね。
爽やかですね。ハンターコー
あ
ト
の
君
テイ
は
スト
爽
の
やかです
方。
ね。はい。横浜から移籍をしてきた。はい。なので、横浜のファンもまとめて、岡山に移籍ということで。
おお、いいですね。怪我続いちゃったんでしたっけ、横浜の時は。
怪我が続いたというか、まあ、一回大きな怪我をして、一年間お休みをしていて、っていうような感じですね。
なるほど。
うん。
シューハーリーの、ちょうど
はい。
キャンプ行ったんで、見てき
はい
まし
はい。
たよ、練習。
はいはいはい。なるほど。
はい。
しなやかな子ですね。
しないからですね。パスう
は
まいし。はい。そして、そんなこんなでですね。いよいよ、
い。はい。
明日8日がダブドリ12の発売日となってます。
おっ。
ありがとうございます。合うっすね。まあ、この、ポッドキャストもひょっとしたら同じことを喋ってるかもしれないんですけど、本って出版社から書店さんに入る前に取次さんと呼ばれる流通会社に一回入るんですね。で、そこから全国書店さんに発送してもらうんですけど、ダブドリ中には昨日、実は6日に取次さんに入ってるので、都内の書店さんとかだとひょっとしたらすでに今日見かけるかもしれませんので、フライングゲットしたい方は、ぜひちょっと都内、関東近郊の書店さんをチェックしていただければと思います。はい。
ぜひ
川
ぜ
崎
ひ
の、
皆さ
ぜひぜひ。
ん。
川崎
藤井
藤井
君。
選手。はい。表紙ですんで。いや、結構ね、松島さんのインタビューはもう良かったですね。は
ちょっ
い。
とな
か
僕
な
も中
か。
身は知らないんで気になってるんですよ。
の、トライフさんにもお送りしましたんで ぜひ読んでいただければと 思
あり
い
が
ま
と
す
うご
けど、
ざいます。
日本代表、ちょうどオリンピックの時期だったんで、オリンピックね、スペイン戦で負けた時期だったんで、まあね、やっぱ藤井選手も代表なんで呼ばれないの枠の一番手じゃないですか。まあ、並里さん
そう
と
です
並ん
ね。
で なんで、まあ、どういうふうに本人はあのスペイン戦を見てたのかなみたいな話とかも出てきます
なる
ん
ほ
で。ぜひぜひ、
ど。
はい、読んでいただければと思います。はい。そんなわけで、今週のトピックなんですが、すごかったですね、ひるきさん。先週ね、戦力ランキングやりましたよね。
やらせていただきました。僭越
はい。
ながら。
あれで S がチャンピオンシップ相当、A が、まあ、プレーオフ硬い。B が、まあ、ワイルドカードワンチャンある。そして C が、今年はプレーオフは厳しいんじゃないかと。そういうランク付けだったんで、まあ、ちょっと聞いてないという方は先週も聞いてもらいたいんですけど、なんとその勢力図が一気に変わるかもしれないニュースが、収録直後に飛び込んできました。
例のやつで
例
す
の
ね。
やつですね。シーホース三河さん、チーム帯同のお知らせというタイトルで、いつも、
新しい。
新しい、いつもシーホース三河に5000円ありがとうございます。この度、下記メンバーがチームスタッフとして、チームに帯同、ベンチ入りすることをお知らせしますというアナウンスがシーホースさんからありまして、 そのチームに帯同ベンチ入りするスタッフというのがですね、2019年のドラフトで NBA 入りできなくて、はい、G リーグでプレーしていたアンソニー・ローレンスという選手でして、うん、いやいやいやと、チームスタッフじゃないでしょ、絶対っていうことで話題になりました。これ、まあ、コリンズワースとね、ユトフは来たばっかりなんて、まあもうこれ想像できるのは、ガードナーが帰化するということしか多分ないと思うんですけど。
そうですね。
まだ僕もそう聞いたわけじゃないですけど。
JR さんが復帰しない限りは。
JR さんが復帰しない限りはね。
はい、
ってことなんで、これ、まあまあ別にやっぱり確定したわけではないね。本当にチームスタッフの可能性も、いやねえか。いやなんで、まあ、アンソニー・ローレンスがどこまでその日本でできるかはまあまあ全然未知数なんですけど、そうじゃなくても、はい、ガードナー選手が帰化するとコリンズ・ワース、ユトフ、シェーファー、ガードナーという布陣に西田選手か角野選手を加えてスタメンを作れるというとんでもないことになります。
そうですね。そうすると多分コリンズ・ワースがまあ本来もっともっとガード寄りのポジションでプレーしたいんだけれども、ガードに専念できますよね。
はい、できますね。
はい。
これは、ちょっと S 級のインパクトあるんじゃないですか、これ。
これはありますね、なかなか。
なかなかですよ。まあ、時期がね、わかんないけど、もう雇ってるぐらいだから、それなりにすぐ来るんでしょうね、わかんないけど。
どうでしょうかね。まあ、雇ってる見込みで、まあ、そうですね。
どうなんですかね。
まあ、ただ実績はありますからね。過去にもう帰化を2人してもらってるっていう。
ああ、そうかそうか。そこら辺のも、もう、慣れてるというか。
そうですね。エリック・マッカーサーといい、JR 桜木といい。
なるほど、なるほど。いやー、これちょっと面白くなってくる。もう、混沌の、カオスの西地区が、まあ、カオスの西地区っていうか、もう、今年 B リーグ全体カオスですけどね。そこをさらにかき回す存在が現れたということですね。
うん、楽しみですね。まあ、でも、とはいえ、先週も、僕ら二人でお話をさせていただきましたけれども、うん、まあ、ダバンテ・ガードナーが帰化を取れようが取れまいが、
はい。
コリント・ワースがポイントガードをしようがしまいが、
はい、
アビシェファー後期がステップアップすることが、うん、このチームがチャンピオンになるためには必要不可欠であることは間違いないので、
確かにこのメンツが揃ったからって遠慮しないでほしいですね。
そうですね。
まあディフェンスもね、もちろんあれでしょうけど、オフェンスも遠慮せずやってもらいたいですね。
はい、
はい、というわけでそんな三河の試合もありました。B1 開幕節、まあ、ちょっと話題になったところだけさらっと、まあ、いろいろあったんですけど、
はいはい、
さらっとおさらいしますと、後ほどピックアップゲームで初戦を取り上げますが、なんと琉球がアルバルクに2連勝で開幕というね、うん、これもすごかったですね。
驚きでしたね。
ピックアップゲーム、はい、特に1戦目ね、いい試合取り上げましたね。
うん、よかったですね。
はい、そして驚きで言うと、群馬が宇都宮に立て、トレイ・ジョーンズ大爆発ということでね、こちらも。
こっちの方が僕は驚きましたね。
いや、すごい、よかったっていうか、すごいですね。
うん。
まあまあ、パーカーもいるし、その、うん、能力的なも、フロアにね、置ける能力的なものが高いのは、分かってましたけど、勝ち切ったのはでかいですよね。
やっぱあそこまでトレジョンズがゲームに対して支配力があるのかっていうのと、うん、あとは五十嵐圭がやはり上手くなっている。五十嵐圭は常に上手くなっていると思って。
さすがですね、ベンジャミンバトン、相変わらずのバトンぶり。
そうなんですよ。はい、バトンぶってますね、やっぱり。
まあ、彼が、K さんがいることで、トレイ・ジョーンズも、オフェンス、得点の方にもっともっといけるっていう感じもありますよね、きっとね。
そうですね。
プレイメイク、
まあ、あとは、幅がシンプルに増えますよね。
はい、なるほど。というわけで、はい、大注目になって、いきなり要注目チームになりました、群馬。そして、 滋賀対三遠、ラベナ兄弟対決は1勝1敗ということで、
うん、
あの去年からね、まあちょっと怪我ありましたけど、 B でも通用することを見せていたサーディに続いて、兄のキーファーもゲーム1で 11.8 アシスト3スティール、うん、ゲーム2も 20.7 アシストと大活躍でしたね、
うん、
ラベナ兄弟もなんかね、あの滋賀に来れるか来れないかみたいな話ありましたけど、来てもらえてよかったですね、
フィリピンの協会と、
はい、そうですよね、盛り上がりますねこれは。
そうですね、
まあ、滋賀対3位は一緒か、そうか、はい、
そうですね、アジア枠の子たちが今週はすごく頑張っていたような印象を受けますね。
そうなんですよ、はい、そう、同じアジア枠ということで、先週ひるきさんからも、ことさらにこのフィリピンでもその名を知らない人がいないということで紹介がありました、うん、アルビレックス新潟コービーパラス選手、京都ハンナリーズ相手にデビュー戦で25得点ということで、
うん、
やりますね、コービー。
大活躍でしたね。
大活躍でしたね。新潟すごいな。よくね、
だからよく取ってきたなと思ったんですよ、僕は。
本当ですね。
うん。
ということで、シュートタッチがね、苦しんで2戦目は10点だったみたいなんですけど、うん、その2試合目では勝利もゲットしたということで。
はい。
はい。結構アジア枠目が離せないですね。はい。で、最後、おさらいの最後、大型補強で話題になった2チームを一応、おさらいしますと、島根はなんと開幕戦でディフェンディングチャンピオンの千葉ジェッツに勝利ということで、はい、まあ、千葉はセンターのムーニーが不在というハンデがあったんですけど、王者の意地を見せてゲーム2は取り返して1勝1敗でしたね。
うん、
で、安藤聖也選手がすごいです。ゲーム1、24点、ゲーム2、28点と、凄まじい活躍を見せています、
うん。素晴らしかったですね。
結構島根のヘッドコーチになったポール・ヘナレさんが、ポイントガードを縛らないというか、はい、割と自由にさせるタイプで、結構安藤選手はまんじゃないかっていう予感が、もう開幕戦からプンプンとしてますね。
かもしれませんね。あとはやっぱり1試合目は見ましたけれども、金丸選手がこう、うん、オフボールスクリーンから出てきてシュート打つだけじゃなくて、すごくこう、はい、いろんな今まで見なかったような、まあちょっとやっぱり今までのチームと比べると、そのオフェンス力、自分の他のオプションが、うん、ね、やっぱり三河にいた時は例年もう本当に自分と同じぐらいのスーパースターが隣に常にいる状態っていうのが当たり前でしたけれども、うん、
はい、
まあダバンテガードナーしかり、 JR 桜木しっかり、うん、古川隆としてしっかり、比江島しっかり、
うんうん、そうですね、
はい、っていうところではあったんでしょうけれども、島根に行ってからはまあ基本的には、安藤選手が、今回の試合は2試合続けて、素晴らしい活躍をしましたけれども、はい、他が、じゃあ、何かすごく照明を完全に仕切ってるかといえば、そうではないかもしれないといったところで、うん、金丸選手も、普段見られないようなアグレッシブさを見られたので、そこはちょっと僕、今年はもしかしたら自分の中での役割っていうのが、もう一つ変わってるのかな、なんていうような見方をしてましたね。
シュート力がすごいだけじゃないぞという形になると面白いですね。
もともとシュート力以外のところっていうのは、実はすごくこうちゃんと見てる方からは定評があったんですけど、レイアップのスキルもやはり高いですし、うん、ポストのスキルとかもものすごく高いですし、
はい、もともとインサイドもやってたらしいですからね。
得点の取り方はもう本当に自由自在な子なんですけれども、今年はもしかしたら、うん、よりアグレッシブで、よりバリエーションのある金丸選手が見れるかもしれませんね。
いいっすね。
はい。
逆になんか、大体なんか普通のチームって、まあ、日本人選手が今年は試される年になるな、みたいなのが多いっすけど、島根の場合、結構日本人ね、うん、安藤、金丸コンビがやっぱすごいんで、うん、逆になんかトラビス・ビフォードあたりが、
うん、
ちょっとこう進化を証明しなければいけない年みたいな、
それはあるでしょうね、若干
ね、 プレーオフ行くんであればって感じですよね。
はいはい、ただまあすごくあのハッスル系の選手というか、そのエネルギッシュ、どちらかというとこうなんかスキルフルでフロアをしっかりと見定めてみたいなのではなくて、
うんうん、
あのとにかく当たってぶつかってくるロケット弾みたいな子たちを、うん、がいるなっていうイメージなんで、
はい、
あのやりたいことがはっきりしているのかななんていうふうには思いますけれどもね、金丸選手と安藤選手にゲームを決めてきてもらう可能性が高いけれども、はい、その周りのそのファイトするっていうエリアではしっかりとインサイドの選手たちがファイトしてくるっていうのが、
うん、
もしかしだからまあ狙ってやってるのだとしたら GM は面白いことをするなと思いますけどね。
確かにね、
はい、
注目ですね島根は。
はい、
そして同じくですね、大型補強注目、こちら広島ドラゴンフライズ、北海道相手に連勝でシーズンスタートさせました、
うん、
ゲーム1は5人2桁得点、ゲーム2も4人2桁得点ということで、やっぱりもうあからさまに点数を取れる箇所がめちゃくちゃ多くなったので、
うん、
まあちょっともうもう接戦になってもゲームを有利に、実際ねちょっと北海道の実力がまだ分かりませんけど、結構初戦なんかは確か競った試合だったと思うんですけど、まあ勝ち切って、あ、初戦じゃないか、はい、2試合目か、
はい。2試合目ですね。
2試合目ですね。いかがですか、はい、広島の印象は。
広島はやっぱりまあ武器が豊富だなっていうふうに思いましたね。うん、で、あとは辻選手がすごくやる仕事が多くなっていたので、
うんうんうん、
そういった部分では、まあ、そこが吉と出るのか京と出るのかっていうところはありますね。まあ金丸選手と似たような状況ですけれども、うんうん、まあ、ハンドラーが結局多分寺島選手と、うん、辻選手にすごくこう、
はい、
偏らざるを得ないっていうところはあるでしょうねとは思ったりはします。実際辻選手がボールをハンドルしてる部分が、ポゼッションが非常に多かったので、
うんうん、まあ、多分本人も望んでるという感じはありますよね。
そんな感じはありますね。ただまあ、それが実際じゃあ60試合続けた時にどうなるかっていうところで気にはなりますね、うんうん、ただまあ控えから青木選手が出てくるっていうのもすごくいい補強だなと思いますし、
うんうん
うん、ちょっとこれは目が離せませんね、広島は。
そうですね。
はい。
まあ去年ね、結構ハンドルもさせてもらってたマーフィーの存在感がちょっと消えちゃいそうで、そこが怖いですよね、若干。
そうですね。まあどうしてもやっぱりスポットシューターではないんで、
うん。
そこの良さが消えてしまうのであれば、ちょっとどうなのかなっていうところはありますけど、でもまあディフェンスからトランジションであったりとか、そういったところの良さっていうのは出せるでしょうし、はい、まあ、また本人もまだ若いんで、こういろんな役割っていうのを学んでいく中でまた進化を遂げるかもしれないので、
まあそうですよね。プレオフ行けばね、まあ、プレオフじゃないか、チャンピオンシップ行けばそれはそれでまた本人の経験ですもんね。
そうですね。
はい、他に気になったチームありました？
渋谷ですかね。
おお、渋谷、劇的な勝利を、
まあ。そうですね、1試合目はベンドラメ選手の、ブザービーターで、うん、まあ、2試合目も、しっかりと勝ち切って2連勝。で、決してまあ、名古屋、うん、下馬評が悪くない相手に対して
なので。そうですね。まあ、外国籍はいなかったんでしたっけ、名古屋は。
あ、そうでしたっけ。
なんか一人かけてたかなんかしたような、ちょっと待ってくださいね。まあそれにしとって勝ち切るね、2つ勝ち切るっていうのがでかいですよね。
そうですね、このレギュレーションだとやっぱ2つ勝つっていうのはとっても大変なことなので。
外国籍やっぱ2枚ですね。コティ・クラークとスコット・イーサトンがいて、うん、あ、ウィッティントン遅れてますね。あとアジア枠のレイパークスジュニアもいたかったですね。
はいはい。
なんでまあまた完全体になると名古屋も違うんでしょうが、渋谷は勝ち切る強さがありましたね。 そう、ベンダーメ選手2試合連続ね、2桁得点ですよ。ブザービーターもあったし。
はいはいはい。
ハリルソン選手もね、まあ、2試合目は3を4本くらい入れたんでしたっけ、
うん。
まあ、こうなってくると楽しみですね。
そうですね。なんで、はい、まあ、今年、まあ、B1、B2、B3、いろいろな試合を、かいつまんで僕も見てるんですけれども。
はい。
結構、会社の力も試されてますね、ここは。その、純粋に補強もそうですけど、
うん。
開幕に合わせて、しっかりと、戦力を整えるっていうところでいくと、すごくこれは、会社の力が試されてる。GM なり何なりの手腕が。
なるほどね。
うん。進化を。
やっぱりそれぐらい開幕節っていうのは大事ということっていう。う
ん、まあ、開幕節が大事というか、しっかりと60分の1、60分の2ではありますからね。
まあ、
なんかその終わった時にああ1ゲーム逃した2ゲーム逃したって言って結局あれのせいだったじゃんっていう、こんなバカバカしいことはないから、
うん、確かにね、
うん、だからやっぱりこの開幕、
はい、
まあコロナで仕方ないでしょっていう話もあるんだけど、いやコロナなのは分かってるじゃん、ドイツもこいつもっていう話で、
うん、そうなんですよね。だから逆にあれかね、要は名古屋が仮にね、2勝差でチャンピオンシップ逃したら、畜生ってなるっていうことですよね。
うん、いや、まあ僕が選手だったら、おいおいおいってなりますけど、まあもちろん、その、すべての情報を分かった上で僕が言ってるわけではないので、ね、はいはい、一概に名古屋だけ取り上げて、いやいやいや、名古屋やることやってないでしょっていう話ではないんだけど、
はい。
まあそういうところも含めて、
うん。
しっかりと整えられるのであれば、まあ、クラブとしてかなりこう充実しているところであったりとか、まあその今シーズンにかける思いっていうのは見えてきますよねとは思いますね。
なるほどですね。はい、そして、投稿いただいてるんですが、トニー・トニコさん、やっぱり通勤のお供はトラッシュトーキングセオリーに限りますね。はい、毎週聞ける幸せ。富山、信州の記録的ロースコアゲームが見逃しを見てもしっくりこなくて驚いています。群馬といい、琉球といい、開幕節から見たいのが多すぎて忙しいです。今季もピックアップゲーム解説あるのでしょうかということで、うん、まあ、とりあえずピックアップゲーム解説あるんですが、富山、信州がすごいことになってましたね。確かに51対41。あ、55か。うん、55対41ですかね。見ました？これ。
見れてないんですよ、残念
な。見れてないですか。
そうなんですよ。
宇都さんを先発から外してポイントマブンガをするという、奇襲攻撃に出たんですけど、
うんうん
うん、まあ結果的には恨めったということなんでしょうけど、41点ですかね。まさかの。
そうですね。だからあの富山が41点ですからね。
まあ信州のね、ディフェンスがいいってことももちろんあるんでしょうけど。
とはいえ41点ですからね、もう練習ゲームみたいなやつ。
本当っすね、
うん、
結構すごかったっす。ポイントマブンガーにして晴山選手、小野選手、 KJ 選手、うん、ジョシュアスミスか、
うん、
みたいな5人で戦ってましたね。
なるほど。まあ、
で最初からゾーンでしょ、
うん、なるほど。
はい、
これは割と奇策と言っても差し支えないかもしれませんね。
そうですよね。まあまあ、ポイントガードマブンガ選手にするんだったら、まあそういうメンバーがやりやすいんだろうなぐらいのね、なんとなく想像はつきますけど、まさかまさかのって感じでしたね。これ、信州がシュート落としまくってたんで、55点でしたけど、
うん、
ゾーンもやっぱり、オープンはかなり作ってたんで、信州がもうちょっとシュート入ってたら結構大差で負けたんじゃないかなっていう試合でしたね。
そうですね。まあ、スリーポイントの確率をお互い比較してみると、富山が28分の3、はい、10.7%。
やば。
はい、信州が、負けじと21分の3、 14%。
信州大丈夫か？結構フリーで打ってたぞ。21分の3。
で、フィールドゴールの確率も、富山が 22.6、信州が 31.4 と、まあ実際、まあフィールドゴールパーセンテージ5割近くいくような、はい、代物なんですけど、まあ特に今の B リーグであれば、まあ 40% 台は少なくても硬いなというところではあるんですけども、この22と31っていうのは結構見たことない数字ですね。
見たことないですよね。
うん。
あ、でもひるきさんが勝久さんに合うか問題を心配してた岡田選手は気を吐いてましたね。ゲーム1、ね、ゲーム2ともに18点ということで、
うん、
まあとりあえず無難なというかもう素晴らしいスタートを、
うん、
よかったですね。
頑張っておりましたね。あとはまあヤン・ジェミン選手が、昨年よりかはプレータイムを伸ばしてきてるなという意味ではありますね。うん、
去年もね、後半、だいぶ時間増えてましたもんね。
はいはい。
まあ、でかくて頑張るからな。しかも、うん、なんか、あんまり、なんだろう、こう、洗練された感じのドリブルじゃないんだけど、結構、いけますよね。なんか、体格もあるからなのか。
うん。
すごいガッツのある感じで。はい。ということで、まあ、富山新州もいずれ、ピックアップゲームで取り上げましょう。
はい。
はい、そして早くも欠場情報なんですが、その富山グラウジーズなんですが、阿部選手が新州戦で眼下壁骨折というのをされて全治1ヶ月だそうです。
うん、
いきなりということで
早く帰ってきてほしいですね。本人は呪われてるとつぶやいていましたけれども ね、 SNS で
呪われてると
やはりずっと怪我に悩まされてる選手なので、
うん、しかもそうですよね。で、全然関係ない。これぶつかったってことでしょうね。眼下壁だからきっと。
まあそうでしょうね。
あ、そしてもう一方、サンロッカーズ渋谷、田渡修斗選手。これはなんかまあ怪我というよりも、骨のトゲと書いて骨棘というのを切除する手術を受けたそうで、全治4週間から6週間ということでした。こちらも早く帰ってきてほしい。
うん。
はい。というのが B リーグの情報ですね。そして、あまり TDT で取り上げることが少ないんですが、女子日本代表史上初のアジアカップ5連覇、
おめでとうございます。
すごい
っすね、素晴らしいですね。
オリンピックの銀メダルの代表チームからヘッドコーチが恩塚さんに代わり、まあ、メンバーも結構若返りを図った日本代表なんですが、はい、うん、決勝で中国代表を78対73で破り、前人未到の5連覇達成、おめでとうございますと。
うん、素晴らしいですね。
はい。個人では宮崎選手26得点11アシストをダブルダブル達成、オコエ選手21得点、マウリ選手13得点ということで、あ、マウリ・ステファニーさんの方ですね。今大会出てたのは。うん、で、大会 MVP にも赤穂選手が選ばれて、大会ベスト5には赤穂選手で宮崎選手が入ったということで、
うん、
女子 ね、あれだけオリンピックで輝いていい流れ来てるんで、あとはちょっと W のね、集客ですね。
そうですね、層が厚いですね。女子はあのメンバーが変わってもしっかりとアジアカップで勝ち切るで、うん、まあこのアジアカップはね、ニュージーランド、オーストラリアってしっかりと出場してきてますからね。中国もそうですけれども、はい、うん、
そう、中国もね、強いですからね。でかいし。
いやいやいや、そうなんですよね。
まあでもアメリカとやり合ってたぐらいだからな、やっぱ強いんだな、今の。あの、宮崎選手はね、あの、オリンピックでは3番手で出てきて、
はい。
で、あんまりプレイタイム少ないんだけど、出てきたときはきっちりとリムにアタックして、
うんうんうんう
ん、なんとなく好印象が僕の中で残ってたんですけど、
はい、
今大会主役で活躍したね。
うん、素晴らしかったですね。
一試合ぐらいちょっと女子も取り上げますか。
そうですね。
どっかで、どっかのタイミングで
やりましょうか。
やりますか。勉強しなきゃな。
そうですね。
うん、
知識が浅いですからね。
そうなんですよね。いや、俺も全然ダメなんで、頑張って予習してやりましょう。どっかで。
はい。やりましょう。
はい、で、まあ、今週のトピック、最後と言いながら、今週のトピックというより先週のやり残しなんですが、B2 の戦力ランキングと一言表ということで、先週ね、はい、B1 ランキング結構力入れて説明してもらった結果、B2、B3 はめちゃくちゃ駆け足になってしまったということで、
うん、
B2 の戦力ランキングも期待してますみたいな話がカブレラさんからありましたんで、ちょろっとじゃあ、これもあれですか ?SABC ですか?
やってますね。
お。
やってますけども、
はい。
自分の中での評価をそこまでガチッと覚えてるかわからない。あと開幕してしまったから。
そうなんですよね。
みんなは開幕してるのをこう結果を知ってるけど、僕はこれ開幕する前のあれなんで、何、はい、言ってんだみたいなことには。あれかもしれない。まあまあ、こういうのは余興ですからね。
はい。はい、踏まえてね。はい。
はい、
じゃあ、北は青森からいきます?はい。
おさらいしましょうか。はい。
うん、
青森 C。
うん。
でございますね。ちょっとプレーオフが厳しいかなというふうに思いますね。まあ、東北カップ。
はい。
こそは。あ、そうだ。仙台と素晴らしい試合を演じていましたけれども、
あれもほぼほぼ勝ち確だったのをね、ポロポロっちゃいましたね。
もうほぼほぼっていうか、もう勝ち確ですよ。あれは何をしてるんですかという話で、
はい
はい。で、まあ、マイケル・クレイグ選手が B3 から移籍をしてきて、
うん、
ここは素晴らしい補強だなと思うし、彼自身はフィットネスさえできればもう B1 でも通じるような力の持ち主なので
そこはなんかそこにこう彼が注力する日は来るんですかね。ずっと体型があんま変わんないですけどね、うん、
そうですね。まあ体型動けるんですよ、彼実はものすごく。
はい。
なんで、まあ体型というよりかは多分本人がどこまでやるやらないの話だと思うんですけど。
ああ、そっち。なるほど。
まあ、ただまあ、しんどいは、そのやるってなった時に、
はい、
じゃあ40分間できるかって言ったら、まあ確かに体型では難しいかもしれないっていうところでは、確かに話には入ってきますね。
190センチ、130キロですからね。
半端じゃないですよね。
半端じゃないですよね。まあ、確かに、それで動けるっていうのはすごいですけど、やっぱり30分以上毎試合出ろっていうと、だんだんどっかで抜く得意が出てきちゃうんですよね。
そうかもしれないですね。っていうところでいくと、まあ、ちょっと抑えるところが分かりやすすぎるというか、結局他の選手がステップアップできないと、きついんじゃないかなというふうには思っていて、うん、まあ現段階ではなかなか青森は今武器が少ないんじゃないかなというふうに捉えております。
はい
はい。
続きまして
仙台、ね、
はい、
S チャンピオン争いをするでしょう。
イエーイ。
個人的なイエーイをいただきましたね。
仙台はまあ開幕節行ってきたんですけどね。普通に開幕戦落としてましたけど、はい、頑張ってくださいという。
まあ、昨年から作り上げたものっていうところで、本人たちもあと一歩で B2 昇格を逃したという思いは強いでしょうし、
はい。
やはり60試合をこう戦っていく中で、まあ僕、再三言いますけれども、やっぱりクラブの力っていうのもものすごく試されると思うので。
ああ、はい。
うん、そういった意味ではこうやりたいことがはっきりしているであったりとか、選手たちをこういかにうまくシーズンをやり過ごすかではなく、ちゃんと選手たちを支えようというスタンスを持っている仙台は、
うん、
やはり、有利なのかなというふうには思っております。
なるほど。ちなみに開幕節、はい、荒尾選手はすごかったです。
あ、そうなんですか。
はい。あんな すごいんだって、なんかもう生で見て、なんかロドマン張りに全くシュート打たないんですけど、ディフェンスとリバウンドが外国籍とめちゃくちゃやり合ってましたね。はいはい、あんな動けるんだ、あの人って。はい。期待してます、アラオさん。
頑張ってください。期待しましょう。あの、しばらくは出れない日々が、出れないというか、その、あまりスポットライトを浴びない日々が続いていたので。
うん。いや、今年は15分ぐらいいけんじゃないかな。うん、
そうですね。
はい。
はい。ということで、どんどん参りましょう。
はい。
はい。続きまして、山形
ですね。うん。
こちらは、B、ワイルドカード争いとさせていただいております。
まあ、じゃあ、去年と同じ感じですかね。去年もワイルドカード争いしてたかな、確か。
はい。
はい。うん。
ただ、開幕節は愛媛に2連勝ということで、うん、徐々のスタートを切ったわけですが、まあ、はい、決してあの悪いわけではないので、
うんうん、
ただこう、東とかっていうのを見ると、こう仙台、福島、越谷、で、FE っていう、割といいチームが揃っているので、はいはい、その中で戦っていくってなると、うん、まあ、現段階では、ワイルドカード争いなのかなといったところではありますね。
なるほど。
はい。
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 ジャワッドまだまだ元気ですね。
ジャワッド元気ですね。元気に30分出場されてましたね。
素晴らしい。
はい。ということで、はい、元 NBA 選手のジャワッドにも期待していただきましょう。
はい。
はい、続いてまいります、福島ですね。
うん、強かった、うん、
強かったですね。こちらの方は A とさせていただいています。
いやー、面白かったですね、福島。
うん、プレーオフが硬いだろうという予想になっております。
なんかマーフィー兄弟何でもできるんですよね。
うん、
し、あれがすごかったです。なんだっけ。水野選手。
うんうんうんうんうん。
まあ、やっぱり、あれも、
地元の子ですよね、この子は。
はい。森山ヘッドコーチもだいぶ期待する言葉を寄せてましたけど、もう B2 だったらトップのガードになってくれなきゃうちも困るんでぐらいの記者会見で言ってましたけど。
なるほど。まあ、
ちょっとね、サイズと、ハンドリングとシュート力と、うん、かなり良かったですね。
そうですね。
はい。
非常にアグレッシブですしね。うん。
そうですね。で、藤田ヘッドコーチが言ってたんですけど、まあ、ノーゲームというか、あんまりその、うん、この、なんていうんですかね、形のないゲームが得意だから、止めづらいというか、対策を打ちづらくて、ああいう開幕戦みたいに負ける感じの時も出てきちゃうと。やりづらいチームですね、みたいな評価をされてましたね、福島。
福島のこと。
はい。
なるほど。
うん。
うんうんうん。ということで、まあ、福島も、ペリメーターの選手も、まあ、水野選手しかり、
うん、
他にも長谷川選手であったりとか。うん、
そう、この二人が新規で、うん、もう完全に主役になってるのがすごいですよね。村上、神原とかがもう全然控えで、あれですからね、
うん。うん。ですね。あとは、市岡翔選手も、B2 ってなると、なかなかしっかりと時間はつないでくれるんじゃないかな、なんていうふうに思ったりはするので。
市岡翔選手、結構謎なんですけど、いたりいなかったりします。去年いなかったよな。とか、なんか、いる年といない年ありません、ね、この人。
はい、
あります。どっかでバスケやってんのかな。
いや、なんか勉強したくて一回辞めたみたいな話は聞きましたけど。
ああ、そうなんですね。
勉学に励みたくてみたいな。
そうなんだ。なるほど。
はい、ということでございます。はい、はい、続きまして、越谷。
うん、越谷。
越谷は A とさせていただいております。
お、プレーオフ硬い。
はい。ですね。まあ、ここは期待も込めてにはなりますけれどもね。 あの結局去年はなんかプレーオフ行きましたし B2 まであと一歩っていうところではありましたけれども、なんかこうガチッとハマってる感はやっぱりなかったんですよね。
はいはいはいはい。
でそれを今年こう JR さんが作り上げてきてくれるのかなというところで少し期待はしておりますが、しかし、はい、開幕節は2連敗ということになってしまいましたね。
バッツとソーシェリフしかいなかったんですよね、確かね。このハギンズ選手、ブラッキンズ選手、2枚買いっていう、うん。
そうですね、ブラッキンズ選手も合流はしてるんですけどね。
ああ、そうなんですね。うん、
あの写真とかではいろいろお見かけはしてるので。
なるほど。
ということで、ちょっと、まあ、ここも、その、プレイヤーがまだ出揃ってないというところで、きっと、もっと、力を伸ばしてくるでしょうけれども、まあ、言って、バッツ選手や、長谷川選手、畠山選手っていう、こう、ちゃんと実績のある選手も揃えてますし、
はい。
はい。あとは、あの、松山選手の補強も素晴らしい補強だと思うので。
そうっすね。確かに、でかいっすよね。うん、二宮選手がやっぱりいいんだけど、怪我しちゃうことも結構多かったから、そう考えると、畠山、二宮、松山ってくると結構熱いですね。
そうですね。うん。いい布陣だという思います。
うん。
バッツすごいですね。これ2日目の試合、24点、21リバウンド、2ブロックで、EFF が49。
さすがだな。まあそうなりますよね。35分出てるわ。
はい。ということで、どんどん参りましょう。はい、アースフレンズ東京 Z。
Z。VV。
はい。VV の Z さんですね。
うん、
こちらの方はシートさせていただいております。
おっ。C。
はい。ちょっと、まあ今の段階では、まああとは下馬評。でプレシーズンの結果を聞いたりなんだったりっていう中で、はい、決めた、まあ、判断材料が少ない中で、はい、決めなければいけなかったので、まあ、どうしても去年の成績であったりとか、
うん、
はい、あとは獲得してきた、選手プレシーズンの成績をもとに僕の独断と偏見で決めておりますので、
うん、はい、
ちょっとこれだと60試合はなかなかきついんじゃないかなというところでシートさせていただいております。ただまあ面白い取り組みはやっぱりしているなというふうには思いますね。あの非常にこう潜在能力のある子たちを集めてきてしっかりと育てようという意思が見られるので、うん、あ、これは先週も同じ話をしましたけれども、は
い、そうですね、
はい、あのもしシーズン中に彼らが覚醒するなんてことがあれば、これはもしかしたら評価が一気に覆るかもしれませんね。
うん、楽しみですね、うん、やっぱり若い子が多いとそういうこと、そういう楽しみがありますからね。
はい、とっても楽しみでございます。
はい、
うん、はい、続いてまいりましょう。FE 名古屋ですね。
来た FE。
はい、大注目の FE。はい、こちらの方は、S とさせていただいております。チャンピオン争いをするであろうというところですね。
いや、これね、僕が一番驚いたのは、笹山選手、スタメンじゃなくて石川選手でしたね。
そうですね。僕、両方使うかなと思ったんですけど。
なるほど、なるほど。情報も面白そうですね。
この野崎選手がスタートだったので、
はいはい。
これは意外でしたね。
野崎選手も積極的に放ってますね、シュート。いいコースですね。
これは結構だるいですよね。石川海人が出てこなくなったと思ったら、笹山が出てくるんですよね。
結構な、すごいですよね。ちゃんともうゲーム組み立てられますもんね。
そう、うざいポイントガードからうざいポイントガードが出てくるんですよ、ね。
確かにな。
なんかこの2人はやっぱりいい意味ですごくこうダーティーというか、その ずる賢いというか。いやらしい。
うん、そういうイメージありますよね。
そうそう、すごく二人ともそういう感性、相手の嫌なことをとことんやってくるっていう感性を持ってるので、うん、
はい、
あのもうこれはもうバスケットで言えば褒め言葉以外の何者でもないんですけれども、
うん、本当ですね、うん、
そういった意味でそういうガードが2枚いるっていうのは大きいですね。あとは相馬選手もやっぱりそういう相手の嫌なところを徹底的について叩きのめすっていう感覚は彼も持ってはいるので、
はい、
これが噛み合ってくると非常に嫌なチームになるんじゃないでしょうかね。
うーん、ピカでルーク・エヴァンスも来ましたね。
そうですね。なので、まあ、かなり駒は揃ってると思います。はい、なんで、まあ、あの、名古屋に関して言えば、もう、まあ、どちらかといえば、もう優勝に絡んで当たり前、もしそうでなければ、ヘッドコーチ並びに GM の責任なんだろうなというのが、結構見え隠れするような布陣ではあるかなと。
あ、なるほどね。もうチーム的にはもう今年行くぞという布陣というか力の入れ方なんだから、あとは頑張れということですね。
はい。じゃあここで今、東地区が終わりましたね。
東地区、終わりましたね。はい。ここから、あ、ここから西か。そうか。名古屋まで東なんか。はい。はい、
そうなんですよ。
うんうん。
じゃあ、西地区参りましょう。
はい。
西宮から行きます。
うん。
はい。西宮は S とさせていただいております。
さすが S ですか。
うん。ただ、試合自体は、なんとなんと、熊本ボルターズに2連敗を喫するというところで、まあ、両方とも、あの、2ポゼッション以内のゲームではあったんですけれども。
逆にね、2つ落としちゃったのが悔しいでしょうね。
ここは負けたのは意外でしたね、僕はちょっと。まあ、もしかしたら、まだちょっと、駒をじゅんぐりじゅんぐりしてるのかな、なんていうふうには思ったりはしますけれども。
うん。
うん、今年は、まあ、中西選手、あとは、河村選手と大補強といっても差し支えない補強をしているので。
うん、そうですよね。
うん、まあ僕らも合同練習させていただいたときには、いや、これは強いなとは正直思ったので。
ああ、渡辺翔太選手とね、ひるきさんのツーショットが話題になりましたけど。
はい、あ、そうですね。やっぱりあの、ごめんなさい警察がやっぱり出てきてましたね。こんな下品な写真、そうです、ね。いかがなものかと。そういう人はなんでああいうことが行われているのかというところをしっかりとトラッシュトーキングセオリーで聞いていただいて、あ、こういう背景があるのかということを理解していただけるともっともっとこのバスケット界が楽しくなるかなというふうに思いますので、ぜひトラッシュトーキングセオリーをお聞きになっていただければなというふうに私は思っております。
はい、はいはい、
まあそもそもごめんなさい警察になってるような人はトラッシュトーキングセオリーなんか聞かねえんだろうけど。
聞かないですよね。タイトルからして聞かないでしょうね。
でしょうね。なんだトラッシュってみたいになっちゃう。はい、ということでございます。続きまして、うん、奈良いきます。
奈良
はごめんなさいシートさせていただいております。
うん、
うん、とはいえ開幕、佐賀に一勝を挙げてきていたので、
はい
はい、ここはうん奮起してましたね。まあこれがあのしっかりと続いてくるときっと近畿圏のチームとかも面白くなってくるんじゃないかななんていうふうに思っておりますね。
はい、ヘッドコーチが変わりましたね。
奈良ですか？
なるほど。奈良、はい。
あら、そうなんですか？どなたになったんですか？
フェルナンド・カレロ・ヒルって書いてあるけど、はいはい、これギルさんの関係者ですかね。佐賀で AC を務めたって書いてありますけど。
あ、そうです、そうです、そうです。
おお。
はい。あ、今年からってことですよね。
今年から、はい。
ああ、びっくりした。もうその、フェルナンドさんがもう首切られたのかと思って、すげえびっくりした。
いや、違います。今年から変わったんだなという。
そうです。はい、佐賀のアシスタントを2年間されてた方で、
なるほど、なるほど。
彼が今、指揮を取られていますね。
はい。
はい。そして、我らがトライフープのアスさんとコーチも、2年間歴任してくれた豊尾くんというのも今、うん、奈良のアシスタントコーチに入ってくれています。ああ、
そうなんですね。
そうなんですよ。まあ、頑張っていただきたいですね。うん。
はい。
はい。ということで、次に参りましょう。香川、うん、ファイブアローズというところで、うん、こちらの方は A とさせていただいております。
うん。結構ね、去年もギリギリ行けなかったけど、
そうですね、
今年はまたいいメンバーに、はい、うん、なりましたね。
そうですね、まあ彼らに関しては、インサイドがやっぱりすごく強いっていうのと、
うんうんうん、
あとは、まあ、ウッドベリー選手がそこにどう噛み合うかっていうところで、噛み合えば A。
うん、
ちょっと乱雑なバスケットをしてしまうと、おそらくはワイルドカード争いに転じてしまうかなって。
なるほど。
思います。
うん。
ただまあ、
ギリギリ A、うん。
そうですね、ギリ A ですね。
ギリ A で、はい。
ただまあ、ウッドベリーがやっぱり日本も長いですし、この香川っていうチームがかなりウッドベリーにコミットしてるんで、はいはい、
うん。
まあ、そういった意味では、あまり大崩れはしないのかなっていう個人的には思っていますね。
なんかウッドベリーもすごい頑張るも頑張るんだけど超負けず嫌いらしいです。なんかこの間小玉選手ちょっとインタビューしたんですけど、うん、
はい、
もう練習のゲームとかでも本当めちゃくちゃ負けず嫌いで、
うん、
なんかそのルールとかも変えちゃうぐらいに負けそうなと、いやいやそれこのゲームなしじゃなかったっけみたいなのもやっちゃうぐらいの負けず嫌いで、
それもう海外の人あるあるですからね。
負けちゃう、まあ、なんででもそういうタイプっていうのはね、でもいいですよね、チームの主力が、
うん、そうです
ね、村があるよりはね、はい、
うん、
うん、
外国籍の選手がそうなってくれるのはチームを引っ張るという意味ではいいかもしれませんね。
はい。
はい。ということで続いてまいりましょう。愛媛オレンジバイキングス。
愛媛結構メンバー変わりましたね。
はい。で、こちらちょっと、変えちゃダメなんだけど、よくよく考えたら、
はい、
S、A、B の評価の割合がちゃっちゃらおかしなことになって、うん、僕の。
おかしい、なるほど。はいはい。はい、
なので、まあ、愛媛は前回 A と多分おそらくお伝えしたんですが、
はい、
これは B、A、B、A、うん、A、B、A みたいな感じでちょっとよく。
なるほど。
はい。まあ、その心といたしましては、
はい。
非常に、コーチングはされていると感じました。まあ、で、山形相手に落とした2試合も決して、何か差が開いたようなゲームであったりとか、勝てるゲームではあったので、評価が落ちたというよりかは、シンプルに、数に対しての、
はい、はい。
プレーオフに行けるチームに対してのっていうところで、まあちょっと A っていうプレーオフが硬いかと言われれば、うん、もしかしたらちょっと争わなければいけないだろうなというような評価でございます。外国籍の選手も非常に実績のある選手いますし、
うん、
日本人の選手もすごくいいです。対戦しましたけれども非常に良かったです。ディフェンスの強度も高かったですし、
うんうん、
シュート力もありましたし、うん、ただまあ 3人目のビッグマンがいないっていうところはちょっと懸念材料の一つではあるなというふうには捉えております、
う
ん、
そうですね、
うん、
なるほど、
はい、ということで次参ります。福岡、
はい、
こちらの方は、C とさせていただいております。なかなか、まあ、2連勝しましたけど、相手が青森なんで。
青森も厳しいというね、
評価ですね。そう、僕の中ではですね。
はい。
で、まあ、どうなんでしょうね、これはね。なんか、なかなかフロント側がやっぱり、まあ、先ほどからこう、クラブとしての力であったり、スタンスっていうようなことも何回も、お話をさせていただきましたけれども。
はい。
クラブとして何をしたいかが、こう、あんまりはっきりしてこないのが、この福岡なんで。まあ、選手にしても少しやっぱり駒が足りないかなというふうには思いますね。まあやっぱりそうですね、この加納選手とか決して悪い選手ではないんですけれども、もう大ベテランですからね、25分も試合に出てる状況を見ると、
なるほど、
他に駒がいらっしゃらないのでしょうかねと思ってしまったりとか、
そっかそっか。
というふうには思いますね。大塚選手と白戸選手の評価は僕は、あと本田選手も決して悪くはないので、まあ、ただこの3枚以外の選手が気を吐かないとなかなか難しいだろうなというふうには思ったりしますね。
ああ、菅選手がいなかったのか、開幕は。
そうですね。で、まあ、丹野選手が控えで13分の出場で18点と大爆発していたので、
なるほど。
まあ、この辺は彼がコンスタントにそういう活躍ができればきっと大きいだろうなというふうには思いますね。ただ、まあ、タイプが違う選手を結構よりどりみどり取り揃えてるので、
うまくはめなきゃいけないという。
なんかやっぱり何がしたいのかよくわかんないなとは思ったりはするんですよね。対戦してみても、
はい、
なんか、出てくる選手、なんかすごいコンセプトがまとまりきってない中で攻めてくるなとかっていう、まあ外国人選手、すごいシュートが上手な選手が一人いるんで、彼がね、シュートが入れば、まあ、どんなチームにも
レモンさんですか？
ああ、そうそうそう、レモンさんがそうなんですけど、なんでまあ、あとはビバリーさんも強いですし、このジョーダン選手 もう非常にサイズがあって、ジェロームジョーダンですよね。
215センチ、113ミリ、
ものすごいでかいですよ。で、ね、いいんですよ。ただ、なんで、まあ、どことも競れるだろうけど、細かいところでポロポロ試合を落として、なんかプレーオフには結局プレーオフ戦線から離脱するだろうなと、今の段階では、ちょっと私は思います。はい、
ペップさんも見切り早かったっすよね。2年ぐらいやったんですか？
そうですね、2年ですかね。でペップさんももともと3年計画でやっていてっていうところだったので、
あ、そうだったんだ、
まあ、かなというふうに私の耳には入っているので。
なるほど。
まあね、そういうふうに見切りをつけなきゃいけないタイミングっていうのは絶対出てきますけれども、
はい、
その我慢するしないっていうのはね、もちろんクラブの判断だし。
そうですね。
はい。なんで、まあ今回こうやって、また新たな方向に舵を切っていく、福岡がどうなっていくのか、皆さんぜひ注目してみましょう。
はい。
はい。続いてまいります。佐賀。佐賀はこちらは、エイト選手をお伝えしたんですけれども、はい、先ほども言った、
風が合わない問題。
はい、はい。なので、こちらも、ねえ、ビエビエビエビエみたいなやつにさせてください。
はい。なるほど。
限りなく A と B の間というところで。はい。
まあ、相変わらずガルシア健在ということで。
そうですね、ガルシア健在なんですけれども、まあ、ここのキーは何といっても22番の、何がしだったかな、
マイルズ・ヘソン。
ああ、そうですね、彼が
イギリス代表でしょ。
そうなので、彼が、まあ、コンスタントに活躍できるかどうかっていうのはすごく
すげえな、これは2試合目か。ガルシア29点、ヘソン28点。負けてますけど、それで。
そうなんですよ。
すごい
スタッツ。シューター気味なんですよ、そのヘソン君が。
なるほど。はいはいはい。
なので、当たるも八卦、当たらぬも八卦。
なるほどね。
っ ていうところなんで、それだから結局2試合目は7分の1ですからね、スリーポイントが。
本当だ。あ、
ただまあ13リバウンド6アシストって、まあこの辺は文句ない数字なので。
うん、確かに。
うん、そうですね。まあ、あとはだから、
あれか、いなかった、スタッツがいなかったですね。
そうですね、スタッツがいるとまた全然変わってくるので。うん、といったところですね。
はい。
ただまあ、怪我人がいる中でもやっぱり戦っていかなきゃいけないっていうのが、この B リーグのレギュレーションなので。
はい、そうですね。
はい。それでは最後参りましょう。熊本ボルターズ。うん、こちらの方は A とさせていただいております。
確かになんか AB が、なんか西地区はあれっすね。ほぼ確実に C みたいなのが要はいないっていうぐらい。
奈良と福岡は確実に C です。僕の中では。
なるほど。
勝ってるのがあまり想像できないですね。
はいはいはい。なるほど。
はい。まあ、うん、ぜひ。奈良と福岡の皆さんには評価を覆していただけたらな、はい、とは思うんですけれども、やっぱり、クラブとして一つの方向を向いてる向いてないっていうのはすごくやっぱりバスケットにも現れるなというふうに最近思ってるので、まあその別に今バラバラとか、じゃあフロントが何やってんだよっていうことじゃない可能性も大きい、うん、こうあり得る、全然あり得るというのは、じゃあどういうことかっていうと、はい、まあもともとちょっとごちゃっとしていたものを今立て直す時期であったりとか、うん、
なるほど、
うん、今はもう若いのが育ってくるのを我慢してる時期とか、それはいろいろあると思うんですけど、うん、今の段階でちょっと奈良と福岡はあまりプレーオフに行くのは想像がつかないなといったところです。
はい
はい、ということで熊本の評価に戻りましょう。 A ですね。
うん、うん、まあメンツいますよね。
メンツはいますね。ただまあインサイドが、頑張れないともう B ですね。これはもう2連勝しましたけど、西宮相手に。
それディフェンスですか、主にやっぱり。
止めれないと思います。結局純粋なビッグマンがベン・ローソンしかいなくて。
そうですね。
でジョーダン・ハミルトンにしても LJ ピークにしてももうウィングなんで、ゴリゴリのウィングなんで。
はい。
で、まあ、なんでサンバとウィタカーがどれだけ頑張れるかっていうのはすごく今後を左右すると思います。
うん、なるほど。
はい、
ちなみに地元熊本のファンが佐々木選手をめちゃくちゃ推してました。
佐々木選手はもう素晴らしい選手ですよ。
あ、素晴らしい、入りました。
うん、素晴らしいと思います。あれだけエナジーがあって、ね、シュートも打てますし。ただまあ今年ね、古野選手が戻ってきたので、プレータイムが少なくなるのはもう、これは簡単に予想がつくので、
はいはいはい。
本人がそれで満足するのかどうか、移籍してしまうのかどうかなんていうのも、ちょっと今シーズン、彼のプレータイムを見ながらやって。試合を見ていくと面白いかもしれないですね。まあ言ってでもまあ20分前後は出てるんで。
はいはいはいはい。
はい、
ああ、そうか、1試合目は少なかったのか、15分、2試合目は20何分できますね。なるほどね。
はい、ということで、はい、はい。B2 の全チームの私の独断と偏見に満ち溢れた
面白かったです。
ランク付けをさせていただきました。
はい、カブレラさんいかがだったでしょうかということで、
はいぜひぜひ皆様、なんでうちは C なんだ、ふざけんなっていう意見から、いやいやいや、はい、そんなうちが A だなんて、そんな何をおっしゃいますか、ひゆきさん、うちはもう B ぐらいで結構ですよみたいな
奥ゆかしい意見もね
はい、ぜひぜひ、はい、ハッシュタグトラッシュトーキングセオリーまでお寄せいただけたらなというふうに思います。
はい、ということで次はピックアップゲームに参ります。 So Experience Presents ピックアップゲーム。友人や家族への贈り物探しにお困りの方へ、 So Experience のギフトはきっかけのギフトです。例えばゆっくり休んでほしいパートナーに個室スパ&エステチケットを、結婚したての友人夫婦に何百ものコースから2人でできる体験が選べる42ギフトを、
こんな時でもお出かけしたい子供がいる友人に公園で役立つグッズがお取り寄せできるパークライフギフト。さまざまな贈り物の用途に合わせて体験ギフト、お取り寄せギフト、カスタムオーダーのギフトをラインナップ。3000円台から5万円台まで幅広い予算に対応した50種類の商品があります。一度はやってみたかったこと、こんな機会がなければできなかったこと、ソーエクスペリエンスのギフトを送って実現してもらいましょう。
今週は2021-22シーズン B リーグ全体の開幕戦となりました。9月30日の B1 第1節、琉球ゴールデンキングス対アルバルク東京ゲーム1をピックアップします。
はい、
先週のひるきさんの戦力ランキングでは両チームともに S 評価、チャンピオンシップを狙えるチームという評価の両チームの争いです。
はい、
スタメンは琉球がコー・フリッピン、今村啓太、田代直樹、ドウェイン・エヴァンス、ジャック・クーリー、東京が田中大輝、安藤修斗、菊池翔平、ライアン・ロシター、アレックス・カークの5人でしたね。で、琉球は渡辺飛勇選手が、東京はジョーダン・テイラー選手が欠場でした。
はい。
前半はアルバルク東京お得意のピックアンドロールからカーク選手、サイズ選手がジャンパーを決めまくって36対24とリード。しかし、第4クォーターにディフェンスの強度を上げた琉球が一気に追い上げ、なんと残り7分半から3分半にかけて14対0のランに成功。最後はファンタジスタ並里選手のビッグプレーも飛び出し63対62で大逆転勝利となりました。
はい、
勝った琉球は前半不調に見えたエヴァンス選手が終わってみれば19得点、負けた東京はアレックス・カーク選手が21点という数字でした。いかがでしたか、ひゆきさん。
いやー、ディフェンシブで素晴らしい試合でしたよね。本当に見応えがある試合ではありました。とはいえ、はい、そのディフェンスの強度が両チームともこう素晴らしい中で、シュートを決めきる力であったりとか、お互いにさまざまな対応をしながらの試合でしたので、はい、本当に見ていて面白い試合でありましたね。
最初、はい、結構ビッグマンのそのカーク選手とかサイズ選手のジャンパーはスパスパ打ってましたけど、あれはやっぱり打たせてたんですか、琉球的に。あそこはもうしょうがないみたいな。
どうなんでしょうかね。でもあれ相当守りづらいんですよ、あそこのショートロールのところの、
はい、
カーク選手並びにサイズ選手が開くように結構できてるんですよね。で、あれを寄っちゃうとコーナーが今度は開くんで、は
い
はい、なんで結構難しいプレーだなとは思ってて、多分それがずっとやられてたから途中でゾーン試したりなんだったりしてたんですけれども、はいはいはい、ゾーンをやると大阪美選手がスリーポイントを決めてくるという謎のルールがあったので、
そうですね、ゾーンにされた途端にいきなり決めましたもんね。
はい、なので、ただまあ途中から結構アジャストメントが良かったかななんていうふうに思いました。小寺さんがすごいディフェンスを思いの
ほか頑張ってて、なんか、この試合だけだと、ダーラムよりいいじゃんって、ちょっと見えちゃうぐらいの感じでしたよね。まあ、最後、ダーラム選手のブロックから速攻ってのありましたけど。
そうですね。
前半なんか、はい。特に、ハミルトン選手の方がいいんじゃねえかっていう。
小寺さん、B2 でそのディフェンスをなぜやらなかったんだっていう。やっぱり、環境は人を変えると言いますから。
優勝する気がする気満々なのか、オケ、ね、さんのマネジメントがいいのか分かりませんが、
はい、まあなんで、はい、第1クォーターは、東京がインサイドでイニシアチブ、まあそのミッドレンジのジャンパー含めて、かなり握ったようには思いますね、はい、ただ、まあ、両チームとも似たようなピックアンドロールであったりハンドオフがこう連続して起きるっていうようなオフェンスは非常に似ているところはあるので、
はい
はい、そうですね。あとはまあゲーム見ていて気になったところといえば、 トラベリングを、まあ、かなり、厳しく両チーム
取られているなという
ふうには思ったので、まあ、これは今後 B リーグでもそういう流れになっていくだろうなというふうには思いますね。
うん、
FIBA の、まあ、この基準でトラベリングを取りますよっていうのが、より明確になっているので、まあ、それに習って、JBA から派遣されてくるレフリーも、それを今年はしっかりと整理しましょうという意思は見られましたね。はい、
なるほど。
はい。前半点差がついたのは、まあ、ターンオーバーを琉球が11個したというところが非常に大きいのじゃないかなというふうに思います。うん、あとはまあ、
はい、
うん、悪いシュートではないけれども、やっぱり最後もフィニッシュできていないっていうのが結構琉球は見られたので。
うん。
うん。っていうところですね。あとはまあ、コテラ、ドゥエイン・エバンス、はい、で、うん、ダーラムという布陣を何回か試していたんですけれども、
うん
ね、前半はそれが、もうやった瞬間にダブルチームをされていて、すぐに対応されて、うん、あんまりうまくはいってなかったんですけれど、後半はかなりそのコテラ選手から、ドゥエイン・エバンス、ダーラムからドゥエイン・エバンスっていうようなプレーも決まっていたので、
うん、はい、
そこがまあ、まあ、ディフェンスで乗ったっていうのがかなり大きいとは思いますけれども。はい。あとはもうこれ
は何、はい、
うん、どうぞ。
まあもう岸本選手が最後、ファール覚悟でバチバチに行ったあたりからちょっとこう、流れが来た感じありましたけど、3連続ぐらいファールしたんですよね。はい。
はい。まあこの岸本選手、田代選手がやっぱり、この岡山じゃない、沖縄の、
はい、
うん、琉球のこのリズムをやっぱり作り出しましたよね、この試合に関しては。で、やっぱり、まあ、本来彼らがやりたいスタイルっていうのは、こういうことなんだろうなというふうには思いますね。まあ、第1クォーターもやっぱり、並里選手がチャージングを取ったりとか。
はいはい、ありましたね。
というところはあったので、まあ、ディフェンスから流れを作りたいっていうところでは、両チームとも共通はしていると思いますし、うん、最後のいい部分でやっぱりディフェンスのスイッチを入れられたっていうのは、うん、沖縄の勝因の一つかもしれませんね。うん、この岸本選手素晴らしかったですね。まあ、ファールにこそなりましたけれども、ファールがなっていなくてもおかしくないような、はい、ディフェンスではあったので、
うん、
これは素晴らしかったと思いますね。
うん、
はい、
でもその琉球の顔の並里選手、うん、岸本選手を抑えてコー・フリッピン選手がね、開幕スタメンをつかみましたけど、
うん、これは意外でしたね。
あ、意外でした。
意外でした。はい、
うん、
ただまあ組み合わせの問題もあるのかもしれませんね。
ああ、なるほど。
うん、なので、
どうでした、まあ、コー選手自身は。
コー選手はまあやっぱりオフェンス面でもディフェンス面でもアグレッシブなのはやっぱり彼はね、うん、それが良さですし、
はい、
まだまだ若いので、いろんなところをこうまだね、上手に構えて、じゃあ上手にやりくりするっていうようなことは今まだやらなくてもいいかなとは思ったりはするので、
なるほど、
よかったのではないでしょうかね。
今のようにもうペイントタッチとかっていうよりはもうリムまで行っちゃえみたいな、
そういう、そうですね。
行き切った方がいいみたいな。
うん、まあ、まだこう、荒さはやっぱり時折見られるんで、ゲームの中でも。
あ、
うん、あ、その選択しちゃったか、みたいなのはね、やっぱり時折あるので、まあ、それがチームとして良しとされているのかな、なんていうふうには今思うんで。
うん。育てつつ、ですかね。
はい。ということだと思います。
はい。なるほど、はい、それではですね、投稿来てるので読み上げます。アニョーさん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。他とは違い、ズバッと言うけど、リスペクトを感じる意見を楽しませてもらっています。9月30日の琉球対東京、岸本選手の第4クォーター、覚悟の3つ目のファール、観客を煽り空気を変え、田代選手のハグが名シーンでした。お二人の名シーンはありましたか？うん、名シーン。なるほどね。
うん。
名シーンか。
名シーンはどうでしょうね。
まあ、プレイしか覚えてないな。やっぱりあの、ビハインドパスはビビりましたけどね、並里選手。クラッチタイムでそれやるかっていうのは。
あれはかっこよかったですよね。しびれますよね。
かっこよかったっすね。カーク動けなかったっすもんね。
あとは何でしょうね。まあ、また言葉を作りたいのかなっていう、あの実況の松本さんが、
はい。
途中で、タナカークって言ってたんで、ひっそりとタナカークって言って、これは絶対狙ってんだろうなと思って、タナカークとはと思って。
タナカカラカークってことですかね。
ただやっぱまあ層が厚いですね。やっぱりまあ実況の方もおっしゃってましたけれども、カークが下がってサイズ出てきて
、うん、
でね、ロシターもいて、でこれにもう一人ね、外国籍の選手、まあジョーダン・テイラーガードでしょうから、
うん、
ガードウィングのところがもう一枚厚みが出てきてってなると、なかなかこれはめんどくさいチームになりますね。やはり
これどうするんですかね、この試合田中選手ね、代表のようにポイントガードスタメン的なことでしたけど、テイラー選手来たらテイラー田中大輝っていう可能性もあるからね。
そうですね、まあ、ただボールプッシュはどの選手もしていいというふうには絶対言われてると思うんで、
はいはいはい、
うん、結構まあロシターエントリーのプレーも多かったですし、
なんか早くなりましたよね、うん、ロシター安藤シュートセバスチャンサイズって入ってきて、
うん、
縦のなんか迫力が去年よりやっぱアルバルクあるなっていう感じが。
そうですね、あとはまあロシターがしっかりと、
うん、
あの栃木にいた時のような影響力を及ぼせるようになれば。
ああ、それやっぱ慣れの問題もあるんですか、うん、ロシター選手の場合は。
まあそうでしょうね、彼の場合はこういろいろやる、いろいろできるっていうのがこう良さだったりするんで、
うん、
まあそういった意味でそのいろいろの部分をこうみんながやっぱり他の選手も把握しなければいけないし、それを、
はいはいはい、イメージはあるけど、うん、なかなか合わせるっていうのはね、難しいですね。
ですね、
うん、はい、なるほど、
はい、
わかりました。ということで、まあじゃあ東京もどうすか、あの2節、2節が2戦落としちゃいましたけど、 S ランク評価は変わらずということで。
変わりません、ね、変わりません、はい、
うん、こっからはフィットが良くなっていく一方ということでしょうかね。
はい、
素晴らしい、はい、というわけで、次節の注目カードに行きましょう。
うん、
来週はですね、10月10日に行われます B1 第2節、サンロッカーズ渋谷対秋田ノーザンハピネッツのゲーム2をピックアップしようと思います。
はい。
前から当たるディフェンスから速攻という持ち味が、まあ、やや似ている2チームの戦いですね。開幕節は渋谷が名古屋に2連勝、秋田が茨城に2連勝と両チームともに、乗ってます。まあ、何せ B1 が今年すごいことになっているので、開幕前のひるきさんの戦力ランキングでは B 評価でしたね、お互い。
はい、
ですが、まあ、確かにワイルドカード争い面白くなりそうです。改めてどうですか、両チームの、ここがポイントみたいなのありますか、この戦いは。
そうですね。まあ、秋田の方は、茨城に、はい、と対戦をして、そこまでやはりこう苦労せずに、
あの、まあまあ確かに、
うん、なんでそこがしっかり
と、ね、はい、
はい、余裕を持って臨んでいるから気持ちにこうゆとりがあって戦えるのか、うん、もしくは、まあ、厳しい試合を、勝ち上がってきた渋谷の方が、
うん、
ゲーム慣れではないですけれども、そのゲームに対しての危機感みたいなものが第2節からこうバッチリな状態で入っていってっていうところが一つ注目はできるかなとは思います。あとは両チームとも そんなにディフェンシブなゲームではなかったので、両試合。
ああ、なるほどね。はい。
はい。なので、そこが、おそらく似たような力のチーム同士になってくると、こう結構ディフェンシブなゲームになる可能性があるので、その時に、じゃあ誰がステップアップして決めきれるのかっていうところは気になりますね。
なるほどね。
はい。
これちなみに面白いんですけど、秋田、デイビスとグリーンは固定で、日本人3枚は総入れ替えしてるんですよね。
なるほど。
スタートを。はい。
はいはい、はい。
1戦目が中山選手、古川選手、伊藤選手？ん？合ってるかな？
はい。はい。
で、2戦目が長谷川選手、田口選手、安岡選手ということで。
うん、
で、大体、まあ、かなりまあ、ね、この試合内容的に、特に2試合目なんか離れたんで、まあ余裕はあったんでしょうけど、はい、かなりそのミニッツもばらけさせて、30分出る選手もいないですし、うん、日本人選手に至ったら全員10分台という、
そうですね。
ことでやってますね。まあでもそれくらい層も厚いし、面白いことになってますね、秋田ね。
そうですね。まああとは伝統的にディフェンスをやるっていうのをすごく意識されてるチームなので。
はいはいはい。
まあ20分以上、30分以上出すと、やっぱりそのディフェンスのクオリティが落ちてしまうっていうのは、うん、もしかしたら狙いとしてはあるかもしれませんね。は
い、できるだけ休ませるということですね。
はい。
わかりました。はい。というわけで、次節、ぜひね、皆さんも渋谷対秋田の日曜日の方ですね、第2節見ていただいて、我々と一緒に、ああだこうだ、行っていただければと思っております。
はい。
はい。この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様はツイッターでご連絡ください。そして、聞いてくださってる皆様、ご意見、ご感想は、ツイッターでハッシュタグトラッシュトーキングセオリーでお願いします。というわけで、今週も投稿いただいております。皆様ありがとうございます。文次郎2号さん。
うん。
岡山に来てくれてありがとう。岡山バスケを盛り上げてくれてありがとう。ありがとう。大したことはできんけど、飯テロぐらいやるから、とりあえず今何が食べたいか教えてください。謎。飯テロされても
、はい。
あれですが、でも岡山のファンの方も聞いてくれてるということで、
はい、
いいですね。嬉しいですね。こんなに、基本的には B1、B2 ばっかやってるけど。
そうですね。ありがたいですね。飯テロしないで、実際に何かシャインマスカットでも事務所に送ってきてほしいもんですよね。
はい。あれ？あ、そっか。ん？岡山さんは今週開幕？
今週なんですよ。第1節が、コロナで
中止になって
しまって。そうです
よね。はいはい。はいはいはい。そして、お相手は、品川ですね。第1節は品川、うん、確か、ブロンコスかなんかに。ボコボコにされてたような記憶が。
そうですね。
違うかな。
そうです。
まあ、新設クラブの洗礼かもしれないですけど。あ、ということは、あ、東京来るんですね。
行きます。
あ、そうなんだ。ゴルフ明けだな。見れないだろうな。見たいな。はい。
まあ、東京の試合には、よく行く機会はあるので、八王子もありますし、横浜もありますし。
ああ、本当っすね。はいはい、そうだそうだ、はい。どっかでご挨拶行こうと思います。
はい、皆さんもちょろちょろ B3 を見ていただけたら嬉しいです。
はい、そうですね。はい。そして、カブレラさんです。ようやく、はい、ひるきさんの B2 評価が気になりすぎて、夜しか眠れませんでした。
はい、
寝てるやつですね、各カテゴリーでの戦力強化も気になりますが、もうすぐ天皇杯の3次ラウンドもあることですし、 B1 と B2、 B2 と B3 の戦力差についてもコメントをいただきたいです。 B リーグ発足当初より広がったのか縮まったのか、はい、なるほど、うん、まあ、B1 はとんでもないことになってますけどね、とりあえず
戦力差の部分から先にお伝えしましょうか。
はい、
B1 の
うん、
上、今 B1 が何チームだこれ、
22 だっけ、うん、すごいあるんですよね。はい、
B1 の上16個ぐらい
はい
はもうとんでもない差があると思います。 で、その B1 の下6つぐらいと、
はい。
B2 の上は一
はい。
緒ぐらいです。なんで、このまあ西宮、仙台、FE、越谷、まあ、福島も入ってくるかな、みたいなところはあんまり差がないように思います。
なるほど。
で、そっから下の B2 と B1 の上4つぐらいは、
うん、B3 の上4つですかね。はい。
うん、ぐらいはそんなに差がないと思います。
ああ、なるほど。
はい。あとはもう、はい。っていう感じです。
まあそうですね。実際、先週もありましたけど、B2 の西のチームと戦って4位だったというお話が岡山さんがありましたね。
そうですね。まあまあまあ、もちろん外国人が揃ってないとか、いろんな状況はありますけれども、それを
なるほ
考
ど。
えてみてもっていう感じでですね。なかなか、まあ、
う
B2 が結構中で差が激しいなと思いますね。上4つぐらいと、まあ、4
ん。
つ5つ、
ああ。
まあ、言うて6つぐらいと、その下
その
が
他。
もう、全然違うなというふうには思ったりしますね。
そうだよな。まあ、そもそもね、B1 ライセンスも取りに行ってんだか行ってないんだかっていうチームを、まあ、取りに行かないっていうチームもあるでしょうし、B2 って
そう
ポジ
で
ショ
す
ニン
ね。
グ自体がね、不思議な感じになってますね。はい。そしてこれ最後かな。たくみさん。現在ボックススコアに載っているスタッツ以外にも様々な種類のスタッツがありますが、他にも数値化してほしい要素とかがあれば聞いてみたいです。個人的にはチームスポーツなので難しいですが、ディフェンスの個人の貢献度がわかる正確なスタッツが欲しいです。あとは長谷川たくみの凄さが出せる状態も。これ、ディフェンスって難しいんですよね。なかなか。
そうですね。まあ僕らは練習とかゲームで使ってるスタッツはありますよ。
ああ、どういうのを見てるんですか？
ディフレクションの数。
ああ、はいはいはいはい。
ディフレクションというのは、まあリスナーさんに向けて言うと、要するに、まあドリブルであったり、パスであったり、こう手がボールに引っかかって、まあ弾かれたであったりとか、チップしたとか、そういう系のものをディフレクションと呼んでいて、それの数が多いと、やっぱりどれだけアクティブに、まあ、手を動かしたりしてディフェンスをしている、もしくは正しい場所に正しいタイミングでいることによって、パスコースに、手がかかるであったりとか、まあ、ドリブルレーンの時にちょっとボールに手が出せるであったりとかっていうのの数字は取ってはいます。あとは、アウト・オブ・エリア・リバウンドっていう数字も取っています。
アウト・オ
これ
ブ・エ
は、
リア・リバウンド。はい。
はい。で、これはどういうことかっていうと、ボックスアウトをしたときに、自分のエリアじゃないところに落ちたリバウンドを取った回数。
ほうほうほう
まあ、これ
ほうほうほうほう。
は
な
もう
る
だい
ほど
ぶ
ね。
さじ加減が大きくなりますけれども。
うん。
要するに、まあ、大柴さんと僕が、じゃあ、
はい。
大柴さんがオフェンス側で、左のウィングでシュートを打ったとしましょ
はい、はい。
う。はい。で、僕がボックスアウトを大柴さんもちろんしますよね。ディフェンスをしてるんで。
はい、はい。
はい。でも、リバウンドは、ゴール下に落ちてしまった。もしくは、トップ近辺に落ちてしまった。それを、本当だったら、他の選手がそのエリアにいる、まあ、だいたい10人いるんで、ハーフコートに。ね、そんなに、これは数多く出るスタッツではないんですけれども、ワンシーズン通してみると結構顕著にどれだけハッスルしていたりとか、まあ、ボールへの執着心があるかとかっていうところは、指標として一つ取れるものではあります。
なるほどね。まあ、
はい。
ハッスル系スタッツね。確かに。結構、まあ NBA がめっちゃ充実してるんですよね。本家の NBA.com ですら、めちゃくちゃそういうハッスル系のスタッツ。あとはね、なんだろう。あれとか、スクリーンアシストとか、いろい
ああ、あり
ろ、
ますね。はい。
載ってるけど、まあでも、それ結局トラッキング系って、 さっきのさじ加減っていう話からも分かる通り、人力で取らなきゃいけないから、やっぱり大変ですよね。なかな
そう
か。
ですね。
全部出てくる機械とか出てくるんですかね、今後何十年か経ったら。
い
全部、
やー、どう
この
な
マ
ん
シン
で
に
し
か
ょ
けと
う
け
ね。
ばスタッツ出してくれるみたいな。
だからバスケットを理解してもらわなきゃいけないですよね。
あ、確かに。それ考えるとダメか。そうですね。本当そうだわ。なるほど。結構なんかよく NBA だと見ちゃうのが、同じスリーでもキャッチ&シュートが何パーで、プルアップが何パーかとかも結構出てくるんで、それは、B にもあった方が面白いかなとは思いますね。
そ
僕
うです
は。
ね。
個人的には。
まあ、数字
なるほど。まあ、
は、
B は、はい。
こう、長く取っていくと、やっぱりすごくチームの傾向っていうのはわかるので、あとはやっぱり嘘つけないんで、ディフレクションの数が少なかったりする選手っていうのはもう、いや、俺頑張ってるよって言ってても、いや、実際数字にするとね、そうでもねえんだぜ、みたいなことを言えたりするんで、
そうですね、確かに。
そうなんですよ。
まあ、あとはエリアごと、まあ、シュート系で言うとね、エリアごとのとかが欲しいですし、まあ、なんかやっぱりないスタッツのが多いですからね。なんか、いや、まだ、なんだろうな、本当は有料サイトを誰か作って、それで儲けが出るぐらい B リーグのファン層が、まあ、増える数マニアックになると一番いいのかなっていう気がしますけど、ちょっとそこまではまだ時間かかるかもしれないですね。ちょっと
そうで
無
す
料でやれ
ね。
るもんじゃないですからね。
そうですね。
というわけで、ああ、そっか。じゃあ、長谷川拓実さんなんかもまさにデフレクションなんか多そうっすよね。
そうです。まあ、あとは、どれだけビッグプレーが起きても表情を変えないかとか言って言ったところで、長谷川拓実らしさは見れるんじゃないかな。金丸浩介と
自分
並ん
のビッ
で、
グプレーはあんまり無表情ですね。いや、結構いいとこでスリー決めたぞ、み
そうなんですよね。全然、こう、喜ばない。デリック・ローズかと思うような。
そんなわけで、このように、番組でもうほぼね、基本的には全部取り上げる姿勢で言ってますんで、ぜひぜひ、繰り返しになりますが、ツイッターで、ハッシュタグトラッシュトーキングセオリーまでお願いします。はい。というわけで、ひゆきさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。なんか、ちょっと中途半端なお時間から始めてしまって、8時、28分頃から、収録を開始したのですが、なぜそんな時間かというと、私が完全に大島さんの電話で起きるという大失態をかましてしまったので、以後、社会人として、しっかりと、時間には間に合うようにしたいと思います。完全に編集長に甘えております。
いや、トラッシュトーキングセオリーをいくらでも寝坊していただいて、本業の方でやらかさないように。
ちょっと、ちゃんとした大人になれるように頑張ります。
ということで、週末もね、それこそね、大一番開幕戦ですから、頑張ってください。
ありがとうございます。
というわけで、お聞きになってくださった皆さんもありがとうございました。また来週も聞いてください。バイバイ。
バイバーイ。